はい、それではパート2ですね、テーマは願望実現と実践報告ということで、今回もね、皆さんからとっても嬉しくなるようなね、願望実現の報告や、あと実際にね、ワークを取り組んでいる様子をね、たくさん伝えていただきました。とってもね、楽しみです。ではお願いします。
はい、じゃあ願望実現と実践報告ですね。まずアドバンスの方ですが、山岡先生がいつも自分がどうありたいのか、そしてそうなった自分になりきってと言われるので、5年後も10年後も健康でベストな体重を維持できている自分は、今日は何を食べるのか、量はどのぐらいがいいのかと問いかけながら食事を作って食べていたところ、2ヶ月で4キロ痩せました。
おお、素晴らしい。
そのことは家人には話していなかったのですが、退職間の夫の食事量が自然と減り、食べ過ぎないようになり、体つきが締まってきました。
すごいですね。
運動しても食事制限しても痩せなかったのに、夫まで痩せ出したのに驚きましたということです。
これは素晴らしいですね。実例ですね。
すごいですね。
ダイエットってのはね、多くの方がやっぱりね、しようしようと、いつもしようしようと言ってるんですけども、実際にそうなるためにはどうしたらいいかっていうところでね、まあ、アベカ的にはもうそうなっている未来の自分とつながるというワークですよね。で、この方は本当にいいですね。何キロ痩せるというよりも、もう5年後も、10年後も健康でベストな体重を維持できている自分というビジョンでつながったら、結果ね、ご自分も2キロで、2ヶ月で4キロですけれども、ご主人がね、全然そういうことをね、奥様がやってるの知らなくても、自然に変わってきてね、食事のね、量が随分ね、自然と減ってきたっていうこと、これはすごく楽しみですね。で、ご主人もね、痩せ始めたっていうことですけれども、このようにアウェイカーの場合だと、自分一人が変わるんじゃなくて、周りが本当に連動して変化がね、出てくるようになりますので、とってもね、普段から、トーラスのワークがうまくいってるから、ご夫婦間にもね、エネルギーが連動しているのかなと思いますね。あ、またこれ来月ね、続きをぜひご報告ください。
はい。どうなっていくのでしょうか。そして、次の方ですね。いつもありがとうございます。今後の仕事のことで、会社の担当者との話し合いがあり、ワークをしながら話し合いに参加をしていました。そうしたところ、話し合いの最初の頃にはトントンと進んでいたような、感じた話がですね、急に進まなくなりました。パディさんと LINE でやり取りしているうちに、この仕事は私に残してほしいなどの執着があったり、どのように進めていくと細部にわたって願望を設定していたことが、話し合いの良い流れを止めていたのだなぁと気づくことができました。あれこれ考えず、とにかくワークをして、そして来た流れに任せて進んでいくということが大切だという体験をさせていただきました。ありがとうございます。そして次にですね、
いい気づきですよね。すごくね、
はい、追加の報告ですと来てますね。最近このことに関してはただただ自他ともに心地よく調和の取れた明るい未来をとだけ望みワークをしていたのに、なんでこんなに行き違いがあったり、どう考えてもとばっちりということで怒鳴られたりするのだろうと思う出来事が多くありました。そういったことがあった際、その都度怒鳴っている相手と話をしている間もなるべく、浄化消化などその場でできるワークをしながら対応していると、すぐに相手が落ち着いて結果としてどんどん願う方向へ物事が進んでいることも多くありました、バディさんとのセッションで一緒にこの出来事を振り返っていただき、やはり順調に進んでいるということを認識できました。手放しのワークをしていただいた際、バディさんから、私は嫌だと思うことやうまくいかないと思うことが浮かんできたら、自分がすっきりする、するまでこのワークをして、また浮かんできたら同じようにワークをしてということを何回も繰り返していますと伺って、バディさんだから何もないわけではない、これからも困難に感じることがあってもとにかくワークをして進んでいこうという気が湧いてきました。ありがとうございますという方です。
いいね。バディさんとのね、サポート関係ができてますよね。そう、初めの方のね、ご報告で、会社のね、担当者との、話し合いの前にワークをして、 そうそう、一番大事なのは流れをコントロールしようと思うと左脳が出てくるんですよね。損得とかね、うまくしようとじゃなくて、本当に望む最終的なゴールだけを決めておいて、あとは展開はもう成り行きに逆に任せるぐらいの感覚がうまくいくコツになります。ですので、まずはゴールを決める、やり方、進み方はその時の起きてくる出来事に任せていくっていうぐらいでいると、結果的にどんな出来事や相手の態度が変わっても、最終的には当初イメージしていた、あるいはそれ以上の状態へとつながることが圧倒的に多くなりますんでね。これはもう本当に実体験を得て体験していくのがすごくコツをつかむ一番最短だと思います。そのためにはね、すごくこのバディさんとの関係がいいので、多分この方何でも相談してるんだと思いますね。で、その実例をね、バディさんもちゃんと的確にね、サポート、バディサポートすることで、実はバディさんも自他実現の能力が上がっていく、まあこの辺プロ構成をお伝えするところですけれどもね、それが自然とできてて、結果的には自他共に共同創造ができるような関係性を、いろんな人ともどんな人とも築いていくことができるようになってきますのでね、とてもね、いい流れができていると思うし、バディサポートの状況もすごく今うまくいってんだなと思いますのでね、どんどん積極的にね、バディサポートを活用してみてください。
そして次の方は、先生方こんにちは。音の方の超高速サウンドを聞いていて笑っちゃいました何回か聞いているうちに耳が慣れてきました、うん、そして仕事上組み立てで最終工程なので、バーコードを読み込んで出荷管理表が印字されて機械から出てくるんですが、うん、超高速サウンドを聞いてから、その機械から出てくる出荷管理表の速度が遅く感じているあ、もう効果出てますね、その他の作業も体がさっさと動いている感じがします。なんだかよくわからないうちに脳が活性化されているんですね。ありがとうございますという報告でした。
もうね、その通りです。超高速サウンドやると、まあ、自分の作業が進むっていう、まあ、実感ももちろんあるんですが、それ以上にはっきり分かるのがね、周りのスピードがすごく遅く感じてくるんですよね。これは対人的な話す内容だったら、もうね、話の先がもう高速回転して次こういうのが分かっているんですが、相手の方はそのまんまのスピードなので、こちらからするとちょっとこうじれったいぐらいの感覚になってくるときが、逆に自分の脳の回転が流行っている上がっている状態で、それは対人だけではなくて、この方に機械に対してもね、今まで逆に機械に使われる追われるような状況だったかもしれませんが、今では逆にこの機械遅いななんて思ってる時っていうのは、間違いなく頭の中が超高速回路に切り替わってる証拠になりますのでね、その調子でぜひね、今度はちょっとハイスピードを、さらにスピードを上げてもらうと、もっとすごいことになりますのでね、ぜひ続けてみてください。
はい、すごいですね、うん、でもね、相手にね、遅いなとかね、もうなんかもう分かった言うなみたいなことを言うと嫌われるので気をつけてください
ちょっと耳が痛いですね、今のは
次の方です。この方もアドバンスの方です今回の遠隔エネルギー送信ですが、今まではなんとなく受け取った心地いいよねでしたが、今回はしっかりエネルギーを受け取ったという確信を得られました夏至当日、デトックスかのように仕事も家庭もバタバタ続きでしたが、うん、それでも最後は良かった、ありがとうで収まりましたが、次の日、体がとても軽くて今までと違うエネルギーを感じ、ここぞという時の言葉に誰かが乗り移ったかのように、相手に自分も驚いて、相手に自分にも驚いて、響いてですね、ごめんなさいね、新しい展開が生まれています。これはバイオンバーの効果もあるかもしれません。相変わらずぐずる息子にはトーニングのウーウーをして、落ち着いて過ごしたり、夜中何度も起きる妻に瞬間回能サウンドをかけた、時には無音の時もと書いてあります、その日から睡眠が落ち着いてきたみたいです。息子はより熟睡するようになり、朝寝坊気味になってしまいましたが、こういうことってあるんですね、ありがたいですといただいてます。
すごくね、いろいろなワークをね、
活用していただいてます、
ね、そう、いろんな場面ごとにね、使えることができるようになってますね。素晴らしくワークをね、うまく活用できている実例だと思いますね。遠隔エネルギーね、もう月収はとにかくすごかったですね。やっぱテーマもあるし、あの場所良かったですよね、泉さんね、今回のね。
そうですね、
うん、明治神宮のね、はい、神宮の森ね、すごく人々の思いがね、100年前の人々がね、緑を残すんだ、いい本当の森を作るんだっていう思いがね、見事に100年後に我々ね、それを、リアルにね、体験してきた、そのエネルギーをお送りさせてもらったんですけど、それがよく届いてよかったですね。
そうですね、うん、本当に、
あと音の効果ね、うん、
うん、
バイオンパワーもそうだし、瞬間快能サウンドもね、本当に自分だけなくて、ご家族でね、あの奥様や息子様にもね、さんにもね、活用できていて、とっても嬉しく思います。
はい。もう、どんどんね、活用されてください。いやー、こちらこそありがたいです。
うん。嬉しいですね。
うん。うん、はい。そして次の方はですね、次の方も快能サウンドかな。はい。毎日ではないですが、私は本から、音楽をダウンロードするのが面倒なので、山岡先生の出していらっしゃるアプリを見つけて、これを使わせていただいてますということですね、うん、はい、ちょっと待ちくださいね、
うん、聞くだけで頭が良くなるアプリと聞くだけで心が楽になるアプリですね、はい、よく見つけましたね、うんうんうん、もうね、結構随分数年以上前にね出したアプリなんですけれども、うん、これ iPhone でも Android もねダウンロード、確かすごく安い、100円、100ちょっとだったと思いますけれどもね、100数十円で、
はい、
うん、結構10曲前後ぐらいね、いろんな音が聞けますんでね、いつでもどこでも脳トレ、超脳トレ音源聞きたい方は、ぜひね、アプリ探してみてください。
はい。リピート再生とか、音楽かけながら LINE が来て、LINE を開いても音楽は消えないので便利ですということですね。
そうですね。
そして私はいつも聖徳太子は10音から聞いて、倍速は32倍から聞いていますが、ただかけ流すだけということを今までしていましたが、今回先生のレッスンのようにあえて集中して聞いてみたら、たった1分、時間がないときは数十秒ぐらいしか聞けない日もあるのに、仕事の動きが機敏になったと実感しています。体感で、あ、私動き早いと気づいたときはとても嬉しかったですということです。う
ん、いや、見事に音脳法ね、音で脳をね、うん、活性化する、コツを掴んでいるからこそ ね、素晴らしいですね。またね、あの音脳法シリーズ感想またねありましたら、また報告お待ちしてます。
はい。そして次の方は、質問が1つとワークの実践が2つ、嬉しい変化が3つ、盛りだくさんです。
盛りだくさんですね。
すごい、はい。読み上げる部分は、お任せしますと書いてますが、すべて読んだと、いうことをいただけたら嬉しいですということで、はい、すべて読みますよ。そして質問からじゃあいきましょうかね。はい、
うん、
高速モーツァルトについて、2倍から4倍は単純作業が速くなるなど、スピードごとの効果が紹介されていました。これはそのスピードに脳が慣れてきたらそういう効果がありますよということでしょうか、それともこのスピードにはそういう効果があるんだなとイメージしながら聞くと良いということでしょうか。うん、
あの両方も当たっていますよね。まあ、ハイスピードの、ね、音によって、脳を刺激することによって脳そのものが、ハイスピード化されてくると。そしてそのハイスピードがだいぶ当たり前になって、ちゃんとね、自分の実際の作業とかね、脳の中の思考、ひらめきのスピードだったり、実際に手や体を動かす物理的な、動きも速くなってきたという時には、いい意味で慣れてきたということになりますね。そうすると今度はもう一段階ね、8倍、16倍とスピードを上げて、それをかけ流すようにすると、さらなる領域へとね、脳や動きを進化させることができますので、ぜひやってみてください。
うん。そして、ワーク実践報告ですね、はい、まずは1つ目、うん、浄化消化のワークですね、はい、私は、男性でありセクシャリティ的にはゲイなのですが、うん、幼い頃から、女性的とされる仕草とか話し方のために、気持ち悪いとかですね、露骨にその嫌悪感を示されるということがよくありましたということですね。で、特に中学に入った頃から、そういう対応されることが多くなり、ああ自分は気持ち悪い存在なんだという感覚が強くなりました。まあ、思春期の頃ってね、普通にこう、なんでしょう、男女とかいろんなことがこう過敏になりますものね、全員がね。なるほど。
そうですね。
そしてそれからは、うん、いつも人から気持ち悪いと思われてないかばっかり気にして、自然にその感情表現とか話すということができなくなりました。うん、そしてもう一つはこれはアイデンティティのことですね。母校が、まあ、在日コリアンが通う一貫校だったため、まあ、中高一貫校という感じかなと思います。ずっと同じ環境が続いたことも当時は辛かったです。アットホームでお世話になったところでしたが、当時思い出すと辛くなって、卒業からずっと長年行くことができませんでした。 過去を乗り越えたい、お世話になった先生方にお礼を言いたいという思いから、卒業生の集いに今年は参加することに決めました。
なるほど。
前日、今まで思い出すことを避けていた、とても辛かったシーンがいっぱい、ね、あるということなんですけど、これを思い出しながら浄化消化のワークをしました。
うん。
観念の光をエネルギーに変えている途中、突然目の前に不安と恐れで怯えていた幼い頃の自分が現れました。まるで子供の頃の、自分の子供のようなですね、愛しい思いがあふれ出し、涙が止まらなくなりました。その子に、辛かったのに生きてくれてありがとう、あなたが生きてくれたから今私はこうして生きているんだよ、と言いながら抱きしめました。しばらく抱きしめていると、その子は安心した笑顔で私の胸の中に入りました。
素晴らしいですね。ご自分自身のね、傷ついた子供時代の自分に対して浄化消化をして抱きしめたということですね。
観念が光に変わって宇宙へと帰っていくとき、あんな体験誰もできることじゃない、もしかしたら私だけのとても貴重な経験をさせてもらったのかもしれないと、今まで思ったこともなかった思いが浮かび、感謝の気持ちでいっぱいになりました。もう大丈夫と温かい安心感が体中に満たしました。ああ、よかったですね。
うん、本当によかった。本当にね、時空を超えてね、その時の自分を完全にね、まあ浄化消化してきたっていう時の実感ですね。
そして、当日はですね、家を出る前に自分と母校を結ぶメビウスワークをして、移動中の電車ではファンのイメージ呼吸法、母校に到着する直前には木の下で丹田イメージ呼吸法を繰り返しました。完璧です
バッチリですね。
バッチリですね。はい。そしてそのね、行った卒業の集いでは、ありのままの自分で出会う全ての方と楽しくお話しすることができました。懐かしい先生方にお会いできたし、苦手だったはずの同級生とも楽しく話せて、幸せな時間でした、というふうに書かれています。
本当良かったですね。
この話は、はい、個別セッションでバディさんも一緒に喜びを共有したんですが、先生方にもお伝えしたく、こちらで書かせていただきました、とか
です。
ありがとうございます。ちょっとね、個人的なことも、個人的なこともというか、共有するのはどうしようかなと一瞬思いましたが、私これすごくね、響く方多いと思ったので、なんでかというと、その自分自身は何者かっていう時にですね、アイデンティティということで、まあよくね、これのが男性なのか女性なのかもそうだし、私は何人なのかとかね、私の周りにもたくさんね、セクシャリティの面でもそうだし、例えばそうですね、3カ国ぐらい話す環境で育っている子供の頃からとかのね、友達とかもたくさんいますけど、自分というものは何かって問いかけるような瞬間が人生の中であるんですよね、やっぱり。それはもう周りと同じように育ってきた人以上に、自分とは何かって見つめる機会が増えると思うんですね。でそれがおっしゃってるように、嫌なことを言われたりとかですね、嫌な面で違いということを意識しなければいけなかったりとかもあるかもしれないんですけど、それは本当に自分にしかない個性だと思います。
素晴らしいね、浄化消化ですね。
そう、それを認めた時にこれがものすごくプラスに働くと思いますし、過去の自分も応援できるし、過去の自分の経験がプラスになっていかれると思います。
また他にも実践報告いただいてますね。
はい、バイオントーニングですね、2つ目は、1ヶ月ほど前、冷蔵庫から異音がし始め、この音が続くと眠りにくいなという大きさでした。電源を抜き差しすると一時的に収まるものを再発するため、冷蔵庫に手を当ててバイオントーニングをしてみました。側面がとっても熱くなっていたので、頑張って働いてくれてるんだねという思いを込めました。トーニングの後、扉を開け閉めすると音が収まりました。嘘でしょとすごく驚きました。数日以内に何度か再発しましたが、同じ 同じようにしたり、扉を開閉するだけで収まりました。今では再発することもなくなりました。すごいじゃないですか。
そう、これも本当に眠っている潜在能力の一つで、自分の思いっていうものを倍音を通じて、バイブレーションを物理的なものですね、冷蔵庫に与えることによって、その時に意図とイメージを持っているからこそ、そのエネルギーが、対象物が物であっても動くんですよね。まあ、別の言い方をすると、これ実はサイコキネシスでもあるんですけれども、倍音トーニングをすることによって、その時に自分の思いとイメージを増幅して、この冷蔵庫という物体にでも及ぼすことができるってことになります。
共振共鳴したからですよね。
そうです。
波長と合わすことができたというか、
でこれ今ね、冷蔵庫という、まあ、本当に劣気とした物体なんですけれども、この能力をちゃんと極めていくと、今度は対人的なヒーリング能力とか、対植物や鉱物に対しても、自分のね、その隠れた、まだ使っていなかった潜在能力として実際活用できるようになりますんでね、どうやらね、アウェイクし始めましたね。
すごい。
ちょうどね、これ、この、次の7月からのプロコースもお申し込みされたということですのでね、そこをね、本当に自他ともにね、最高の人生に作っていくための能力という形にね、マインドセットと一緒にね、一緒にプロコースでね、ちゃんと磨いてね、それ自他ともに幸せになるエネルギーとして、新しい能力としてね、実際に開いていきましょう。
嬉しいです。本当に嬉しいです。そして嬉しい変化ということで、太極拳のレッスンを受けているんですが、トーラスを回すようになってからすごく褒められると上手になりましたねと褒められるということ、そして、2つ目の嬉しい変化は、語学のラジオ講座で内容は興味があるけど BGM の音量が耳障りに感じて受講を避けていた講座があったのですが、聖徳太子の耳のワークをして、久しぶりにその講座を聞いたら、 BGM は気にならずに内容に意識を向けることができましたということです。で、楽しく講座を今は聞いてます
っていいですね。そう、聖徳太子の耳ね、
そういう使い方なんですよね。
そう、どこに引き向けるか、本当他の音気にならなくなってくるんでね。
そうですね、これ実は人間関係とかそういう、
そういう
身の回りに起きることにも応用編です。
そうトレーニングとしては音でやるけど、はい、実際は頭の中のね、情報処理の分野をね、ちゃんと自分でいくつも同時並行でコントロールできるようになるってことになりますよね。さっきの太極拳のところもね、手からエネルギーを出すイメージをして動くとすごく心地よくなりましたって書いてありますけどね、これその通りなんですね。自分の手からエネルギー出ているってトーラスでやってるからこそね、あらゆる、気っていうものをね、通じる、特に、中国拳法、特に太極拳あたりは気のエネルギーそのものと言ってもいいので、それが当然ね、連動して上達するという現象にもなってきますね。
そして3つ目が、毎晩寝る前に誘導瞑想でアロマメディテーションをして瞬間回能サウンドを聞きながら眠りに入る時間が本当に幸せです。すぐに眠ることができる上、熟睡しているので途中で目覚めることがなくなりました。ほとんどなくなりました。以前よりも短い睡眠時間ですっきり目覚められるので一日の活動時間が長くなりました。以上ですということです。
いや、本当素晴らしいね。
たくさん嬉しい報告ありがとうございます。
すごいですね。すごい活用されてるしね、ちょっと楽しみですね。来月プロコースでね、より深いところを一緒にやっていくのがね、私もワクワクしています。
はい、そうですね。いや、
初月の個別のね、私と泉さんと一緒にやる個別セッションが楽しみですね。これね、すごくね、
楽しみですね。そう、自分がね、これはこの方だけに言えることじゃなくて、そのアイデンティティとかセクシュアリティとかっていうことが、何でしょう、その大きな違いだったり、他者との違いを認識しない方でもですね、自分は何者かっていうことを認めて許したり、それを生かしていこうとか、これを生きていこうと思った時にですね、ものすごいことが起きますよ。はい、素晴らしいです。
はい、
では次、次の方は、ちょっとお待ちくださいね。はい、
23番ですね。
この方もプロの方ですね、プロ6期の方ですね、資格試験の二次試験に合格するべく AA のバイオンワークと、合格して実際にその資格を生かして働いている自分をトーラスワークしました。 正直なところ人前で発表するのは苦手なんだよなぁと思っていたのですが、このワークをしてから試験準備を始めたところ、なんだかとても楽しくなってきて、あれひょっとして向いていたのかいけるな自分とウキウキと変な自信が出てきました。そして試験当日、緊張を浄化消化して挑みました。出だしで少々ド忘れして、やばいとなりましたが、無事やりきることができました。実にすっきり晴れ晴れした気分でした。後日その試験の様子を見ていた先生からお褒めの言葉をいただき、うちで働きませんかのお誘いを受けまし
すご
た。
い。
すごいじゃないですか。ねえ、そしてまだ結果は出てませんが、合格だと思っています。かっこ笑いと。試験準備中にアイデアなど思いついたら、まず反映、行動していたのも聞いているんだと実感しています。先生方、いつもありがとうございます。もうこの言葉の文脈から感じるエネルギーから合格でしょ
間違いないでしょう。バイオワーク結構皆さんね、活用されてますね。やっぱり自己表現力ね、人前で、この方の生徒さんの教えているイメージで、でね、喉のチャクラを、5番チャクラを活性化したね。同時にね、しっかりとね、自分も、腹が据わってる状況になるのでね、いろんな状況が変わってもちゃんと堂々とできるようになるんですよね。うわー、合格おめでとうございます。予祝しておきましょ
よかった
う。
です ね。
素晴らしい。
素晴らしい。そして次もプロワッキーの方ですね。先日は個別セッションありがとうございました。誘導瞑想での6ヶ月後の未来が今まで感じたことのないくらいものすごいワクワクと心地よさを感じ、来月からはプロコースを学ぶことがとても楽しみになりました。思えばプロコースに入ると決めた4月から、私も周りも少しずつ変化している気がします。アロマも楽しみにしています。
そうなんですね。本当ね、決めると変わるんですよね。迷っているうちは行こうかどうしようかって言ってるじゃ、そういった迷った状況がいろんなところに出てくるので、まあ、これはアウェイからのプロコースのことだけを言ってるわけじゃなくて、いろんな身の回りの状況も決めきれない状況になるんですよね。でも自分にとっても一番これはどうしようかって思うことをよしって決めた瞬間ね、そのことだけではなくて、周りのこともおのずとスムースに整理整頓ね、自然とこう断捨離が起きるような感じでね、すっきりとシンプルになってきますんでね。まあ、もしひょっとしたら、ね、この音声聞きながら、プロコースね、第6期7月から、まあ、二次募集、まだ募集中ですけれども、多分迷ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、大事なのはもうね、一遍思い切って決めてしまうということなんです。その覚悟が今までの生き方じゃない新しい自分の、未来の自分とつながって、本当にそこから変わっていきますんでね。それは今までね、プロコースを受講された多くの方がね、本当に本音として語っていただいてますので、そこを本当に信頼していただいていいので、本当にね、自他ともに幸せな人生、そして自分の魂の思いを今世は絶対形にするんだって方はね、ぜひね、プロコースね、聞いていただければ、たくさんのね、仲間たちも待ってますんでね、ぜひね、おいでください。
お待ちしてます。そして次はプロコースの5期生、
ね、ちょうど今月が
6
最終です
月、
よね。
そうですね。先生方、いつもありがとうございます。講師の方とのセッションで気づきがあったので、ご報告させてください。前回の Q&A でも報告させていただきましたが、病気だった友人に遠隔エネルギーを送って感知したことに関して、セッションの途中で私が検査結果を聞く前から治る、大丈夫と信じてましたと話した時、バディさんが、それはあなたが未来を予知したんですよ、予知能力ですねとおっしゃってくださいました。正直その時はピンとこなくて、予知というかただの願望に過ぎないんじゃないかなと思ってたんですけれど、後になってふと気がつきました。子供の頃から根拠のない自信がありました。絶対に幸せにしかならない、一生お金に困らない、なぜかこの2つだけは物心ついた頃から確信があったんです。めっちゃいい確信ですよね。素晴らしい。どうしてこんな確信が持てるのか、自分でもずっと不思議だったんですが、それがバディさんの言葉とつながり、そうか、子供の頃から幸せで不自由のない今の生活をしてたんだと思い、嬉しくなりました。40年近くずっと謎だった根拠のない確信が予知能力、もしくは生まれる前に設定してきたプログラムのようだと気づき、とてもすっきりしました。普段気づかないだけで、きっと誰もが予知能力を知らずと使っているんでしょうね。ワクワクです。ありがとうございます。いやー、素晴らしいですよね、本当に。
ね、嬉しいですよね、本当に。
そして予知という言い方ももちろんなんですけれども、 どちらかというと、もうこのパラレルを決めたという揺るぎない確信なんじゃないか
そう、
なと思います。
選択ですよね。もうこ
選
ち
択
らを
で
決めるというね、
す。そう。
予知を実は超えていく能力を人は誰もが持っていて、それが無限の想像力なんですね。イマジネーションから始まって、本当にこれを選ぶんだと決めた時、それを現実化するためのもう一つの想像力、すなわちクリエーションが、同時に連動してね、スイッチオンになりますね。この本当のね、人の持っている創造性と創造力、これを生かしきった時、本当に全ての、ね、余地を超えて望む未来の自分としてつながります。それがもう揺るぎない確信、すなわち、
そうです
根拠のな
ね。
い自信へとつながってきますね。
で、このね、子供の頃から根拠のない自信がありましたという、絶対に幸せにしかならない、一生お金に困らない、これがマインドセットなんですよね。
そうそう。で、この
こう
方、
いう世界観で私は生きてますっていう、
そうですね。
私もめちゃめちゃありますもん。
強いですね。
人のご縁にはもう恵まれてて本当にありがたいなとかっていうことが、同じように根拠のない自信があるんですよ
そし
ね。
てそれがね、どうしても持てない人、どうしたらいいですかっていう方の場合、やはりこれはまたね、どうしてもタイミング的にプロコースのお話になりますが、プロコース入ってきたばっかりの人ってなかなかね、そうは言っても覚悟して選んできたけれども、こんな私で大丈夫ですかって皆さんね、言われるんですが、それがね、どんどんどんどんカルキュラムが進んでるうちにですね、自分の深いところの浄化消化が本当できるようになってくると、そっか、自分も選べるんだと、自分が本当に望む未来や世界や地球を選ぶことができるんだっていうことに気づいてきますね。あとはその選んだ絆をしっかりと太くしていくことによって、気づけばね、まるでもう人が変わったかのようにね、ドーンと落ち着いて、ぶれないね、ご自分になってるし、なんだかわかんないけど、根拠のない自信に満ち溢れてる人に変わってくるっていうね。そういう実例を今からね、プロ5期生の方たちの、言葉を聞きながらね、感想を聞きながらお話していきたいと思います。
素晴らしい。なんか嬉しいですね、本当に。そして次の方、プロ5期の方は、半年間プロコースで大変お世話になりました。プロコースに入ったばかりの頃は、自分と人を比較して焦ったり落ち込んだりの毎日でした。それでも自分ができることをワーク、を続けて、後半はテストに向けて練習練習の日々でした。練
実
習
技
が
テス
始
トで
ます っ
よ
た
ね。
らは、
個別セッションのためのね、実技
そう
テ
で
ス
す
トのこ
ね。
とですね。テストとはね。
練習が始まってからは、自分と向き合う機会も増え、しんどいこともたくさんあったはずなのに、不思議と今、この半年間、とっても楽しかったと思えています。プロコースが終わった今、自分は変わったというより、元の自分に戻ってきたという感覚で、いや、これが正解ですよ
そうです
ね。
ね。本来の自分ですね。
いやー、すごい。何か現実が大きく変わったわけでも、抱えている問題が解決したわけでもないのに、気持ちはとても楽になりました。状況を変えたいと思うたびに、自分のエネルギーを整えようと自分自身に意識を向けるようにもなりました。そしてパンパンだった頭も随分すっきりしました。
よかった
とか。
ね。もうこの方のね、お顔が今もう目にしっかりと浮かんでますけれども、本当すっきりしてきましたよね。
そうですね。今は寂しい気持ちもあるんですが、これから先生方からアドバイスいただいたことをもう一度思い出し、毎日を楽しんでいきたいと思います。そして1年近くの間、ずっと私を支えてくださったバディさんのような素敵なバディさんに、いつか私もなれたらいいなと思います。本当にありがとうございました。最後に1つ質問ですが、 432Hz のコスミックチューナーは、ただ音を鳴らして聞く以外に使い方はあるでしょうか？
はい、でも本当プロコースのね、嬉しい感想、本当に自分自身がどうね、変わっていったかっていうところ、そして本当に動じなくなってますよね。やっぱり全て自分の思いから作られるっていうのがよく分かって、自分だけで、まあ、いわゆる悟るんじゃなくてね、仲間と一緒に築き合えるっていう、そういう体験がされたからこそ、こういう素晴らしいね、感想を言っていただいて、とっても私たちも嬉しいですね。
嬉しいですね。
最後ご質問ですね。432Hz のコスミックチューナーということでね、これはもうね、宇宙の根源に戻る、まあ、ここで言うね、本来の自分に戻るというエネルギーでもありますし、あと、深い深い癒しですよね。そして432のコスミックチューナーは、表面的な DNA のね、修復とかっていう528よりももっと深い精神ですね、潜在意識のさらにその底の集合意識、 まで届いていきます。ですね、これはチーンって鳴らしている時に聞くだけでももちろんいいんですが、自分の、持った音叉を自分の体のいろんな部位に、ね、移動させて流すように、聞いていくと、どこかですごくじわーっと、例えばハートのあたりであったり、あるいは、頭の後ろの方であったり、あるいは体のどこか特定の部位の近くであったり、すごく共振共鳴して響いていくような感覚が出てきます。でその時に自分の体のその部位にある深い深い潜在意識とまた深い意識がこのコスミックチューナーの音とね、共振共鳴して、そこからね新しい変化が、期待できますので、そんな風にね音をエネルギーとして体全体にいろんな部位でね流しながら鳴らしてみるっていうことをぜひやってみてください。
うん、はい、新たな使い方ですね。そして次の方もプロボキの方です。先月は統合失調症のおばの件でアドバイスをいただきありがとうございました。毎日とはいきませんでしたが、遠隔で魂に光を送ったり浄化消化続けていました。おばに送るタイミングでお世話になっている方々、自分の家族にも遠隔をしていました。つい先日おばの施設に行ったところ、おばは薄化粧をして、化粧品やヘアブラシなどの身だしなみを整えるものを新調したいとリクエストくれました。しかもこの日は誰の悪口も言わず楽しそうにしていて驚きました。前々から作業所のスタッフの若いお兄さんに恋をしていたおばですが、これまではポケットのティッシュのリクエストぐらいしかなかったので、急にどういう心境の変化だろうと嬉しくなりました。私よりもずっと乙女ですと書かれた、うん、またなぜか分かりませんが、その日担当してくれた施設の職員さんが私の体調を気にかけてくれた、その際距離を縮めて私の腕に触りながら話をしたり、初めてのことだそうです、うん、一緒にいた母からも職員さんに向けて優しい言葉が出たり、その言葉に職員さんが嬉し泣きをしたり、私はぼーっと、ただそこにいてみんなの話を聞いているだけで、なんとなくのイメージでハートのトーラスワークをほんの少しだけだったのに、優しさの循環といいますか、より雰囲気が周りで自動的に起きていることにただただ驚いていました。
いや、いい、ね、
雰囲気がですね、周りに自動的に起きている、
うん、そう、
うん、何かと、そう仕向けるよう誘導していた時にはこんなにうまくいったことが一度もなかったので、とても不思議な感じ。
そうなんですよね、うん、
おばに負けず今度は恋にチャレンジして若返るぞと思う今日この頃です。かっこ笑い。あわやか、やっぱりすごいです、ありがとうございます。
この方もね、
どんどん若返りますよ。
プロの5期でこの半年間でもう随分変わりましたよね、見た目からもね、うん、この方ご自身もすごくね、若くなってるし、毎回ね、毎月リアル会場にね参加されて、会うたんびごとにどんどん若返ってね、おきれいになられてるから、もう私も会うの楽しみですよね。
うん、いやさらに、
うん、でさっきね、
お目になって若返って、
う
ん、
そう、
ね、
でやっぱりさっきのね、報告の中にあった、何かとね、そう仕向けるように誘導している時にはそう起きないんですけれども、本当に、自分のねハートからのイメージでね、トーラスワークが広がっているとなるからこそ、うん、まあ、おばさまをはじめね、周りの方への変化が導き出されてくるっていうことになりますので、やっぱり自分の在り方、スタンスを決めて、そのエネルギーをただ周りに大きく広がっていくっていう、そういうねハートからのトーラスワークがうまくね、共振共鳴を起こしている現象でしたよね。
そうですね、本当にそのね、これがこの人にとって最善なんだとかってこう決めつけることじゃなくて、うん、そうじゃなくて、全てが良くなるといいねっていうことの循環が起きる状態っていうね、
うん、
この漠然としたものの方が結果最善が起きてくるってことですね、
うん、はい。
そして次は認定講師さんです、うん、先生方、皆様いつもありがとうございます、最近父の体調が悪くて、私自身もいつもの元気がありませんでした。父が元気に働いていた姿を思い出すとギャップを感じて少しショックがありました。でも家族や周りの人がいるおかげで元気を取り戻し、今両親との同居に向けて動き出しました。私の心の復活とともに、昨日の夕方の私の応援団の虹が現れてくれ、天からの応援を受けて、またゼロから楽しんでスタートします。よかった、ありがとうございます。
うん、 まあ、本当にね、人生はいろんな展開が起きていきます。いろんな出来事がいろんな現れをしますけども、大事なのは起きた出来事ではなくて、起きた出来事に自分自身が与える意味付けで全てが変わってくるようになります。でこの方のようにね、お父様のことでいろんなことあるけれども、それを自分がどう意味付けるかによって一つのサインが空に現れてきます。天は反応しますので、それで虹が現れてきたということになりますので、虹っていうものに対してはこれは希望を表しますんでね、ご自分が選ばれた未来っていうものに対してしっかりと希望を持って進んでくださいというサインだと思いますのでね、ぜひそのサインとともに進んでいきましょう。
はい、そしてこの方は本当にね、何かあると虹が出る方なんです。
そうですね
だからもう間違いなくそれが決めた道だということだし、
うん、
もうね、治る治らないとか体調がとかいろいろあるかもしれませんが、いずれはね、どんな人だって、自分だって、死というものを迎える時が来ますから、悔いのないようにね、お父様と一緒にね、お過ごしになるっていうことができるのはね、幸せなことじゃないかなと思います。はい。そして、次の方は、ボイスヒーリングの能力が目覚めましたということです。今年4月中旬の出来事ですが、バイオ発生ワークをしている時、ボイスヒーリングができると直感が来て、クライアントさんのエネルギーを整えるのにふさわしい音程と母音を受信し、その声をクライアントさんに届けると即効性を確認できたので、私のサロンでは新メニューとして10月1日からボイスヒーリングを始める準備中です。
素晴らしい、開きましたね、潜在能力ね。
ボイスヒーリングをしたいと思ったことはなかったのに意外な展開ですが、この能力は、1800年前の過去世で声で病気を治したり、雨乞いの儀式などを行っていた記憶が蘇ったものだと分かりました、60代後半になっても能力が目覚め、自他実現の方法として活用できることはウェイカーとしての喜びだと思っています。私のボイスヒーリングにクライアントさんを依存させるのではなくて、ご本人に声のヒーリング方法をお伝えできることを目標にしています、ということです。
もうザ・プロアウェイカーですねすごいですね、バイオンワークやってるとだんだん思い出してくるんですよね。この方ね、前世リーディングがすごく得意な方なので ね、 もうきっちりと1800年前の過去世でやってた、その記憶と完全につながって、そしてまた同時に能力も蘇ってきたということですね、楽しみですね、ボイスヒーリングね。
使っていて周りの方もね、すごく声の力を、なんて言うんでしょう、もうご自身で声をね、使える方法をお伝えするということなので、
ね、さすがアウェイカーですね。
活用されていくことを楽しみにしてます、すごい。そして次はですね、はい、いつもありがとうございます。アウェイカーで学んだことを話す機会がよくあります。義理の弟の嫁が久しぶりに事務所にやってきて、2時間ほど話をしているうち、なぜか音叉の話になり、オウムチューナーの振動を体に当ててあげました。彼女には初めてのことです。帰ってから次の日に LINE で、2年間治らなかった首のアトピーの傷が良くなった気がする、周波数を教えてと答える間もなく Amazon で購入したそうです
オウムチューナーね、
そして体のいろんなところに当てると気持ちの持ちようなのか、体調も肌も、なんか良くなったと喜んでいます、少々マイナス思考な彼女なので、頑張ってきた自分を褒めてあげようねと自分にも言い聞かせながら話しています。
いいですね、
肌もね、プロウェイカーですよね、
そう、実際のバディを担当されている方ではないですけれども、こうやってこのアウェイカーのね、プロとしての技術をご自分のご家族とかね、ご親戚にも使っていることによって、周りがみんなね、ハッピーになってくるっていうのは、これがまさに本当のプロアウェイカーのあり方だと思いますので、すごく音叉がね、好きな方なんですけれども、いろんな音叉をね、いろいろ自由盲人に使ってらっしゃるのが報告を聞くて、とても楽しみです。ありがとうございました。
そして、引き続き、あります、娘の友達が東京から来ました。空気がいい、体調が良くなったり、息をするのが心地よいと住んでいるものには当たり前ですが、改めて田舎の良さを教えてもらいました。よりエネルギーに満ち溢れた場所にしていきます、そして今年も6月中旬、無事に玉ねぎの収穫が終わりました。全てはきっとうまくいくと信じて、天候もパーフェクト、 5月には適度な雨、適度な暑さ、必要な時に必要なだけの状況になりました。微生物、エネルギーバンク、ジャッジをしない、寄り添う、生産する過程で一つ一つ扉を開くかのように気づきを得ています。ありがとうございます。
すごいね。本当に完全にこの大地とね、空と海と、まあね、この方は分かってるんで、淡路島の方ですけれどもね、その自然とね、そしてそこで育っていく玉ねぎとね、本当全ての命と自然とね、ちゃんと調和して、本当にスケールの大きいアウェイカーワークされてるからこそね、素晴らしいね、展開がね、ご家族にも、そしてご自分のね、事業にも、いろんなご縁がある人にも広がっていますね。素晴らしい。
そして過去の遠隔エネルギーセッションで、この土地で若者も農業で活発にとリクエストをしました。妙に今年はパワフルな若者が増えて頑張っている姿を実感しています。我々もその力で非常に助けられましたということです。
もう思いが実現してますよね。もうなんかたくさん若者たちがね、淡路島にどんどんなんか私移住していくような感じがしますしね。特にこの方の周りにそれ増えてくるような、なんか
そうで
そん
す
なビジョン
ね。
が見えますね。
いやー、素晴らしいです。皆
なん
さん
か
ね、い
ね、
ろんな才能の伸ばし方、使い方、それぞれのフィールドで、それぞれの、まあ、お仕事で出会ったり、環境の中でこうやって使っていておられるのを、まあ、願望実現、実践報告ということでしたけれども、いや、本当に嬉しいですね。
嬉しいですね。またね、本当に今回もね、そうですが、こうやって皆さんからいただいた実例ですとか、その時にどんなワークをどうやってみたかっていうのをピックアップしてね、毎月のリアルフォローワークショップではね、実際そのワークをみんなで共有していきたいと思いますのでね、どんなね、些細な変化でも大丈夫ですし、そして逆にね、いいことばっかりなくて、こうやってやってんだけど、全然状況変わらないんですけど、どうしたらいいんですかっていう質問でも全然 OK です。こうやってんだけどうまくいかないっていうね。で、そんなのも遠慮なくね、次回からまたね、ご質問いただければと思います。じゃあ、パート2は以上です。